ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。非常にいい天気が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。梅もですね、このジグロなんですけれども、ジグロっぷりがどんどんどんどんと濃くなってまいりまして、だんだんだんだんと、日本人ではなく、アジア系人民になるような色合いと化してまいりましたが、皆様、紫外線には十分お気をつけください。ということで、今日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の四章第4章。その後、イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。エフデは死んでいた。それで主はハツォルで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテ・ハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。その頃、ラピドテの妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの山地のラマとベテルとの間にあるデボラのナツメヤシの木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた。ある時、デボラは使いを送ってナフタリのケデシュからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍とをキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるのなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。けれどもあなたが行こうとしている道ではあなたは光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケデシュへ行った。バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。ケニ人ヘベルはモーセの義兄弟ホバブの子孫のカインから離れて、ケデシュの近くのツァアナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。一方、シセラはアビノアムの子バラクがタボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシテ・ハゴイムからキション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい。今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。それでバラクはタボル山から下り、1万人が彼について行った。主がシセラとそのすべての戦車とすべての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げた。バラクは戦車と陣営をハロシェテ・ハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。しかしシセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツォルの王ヤビンとケニ人ヘベルの家とは親しかったからである。ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った。お立ち寄りください。ご主人様、 私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。ステラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけた。ステラはヤエルに言った。どうか水を少し飲ませてください。喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。ステラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。だがヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると、手に土を持ってそっと彼のところに近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで地に刺し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。ちょうどその時、バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおり、そのこめかみには鉄の杭が刺さっていた。こうして神はその日、イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを服従させた。それからイスラエル人の勢力がますますカナンの王ヤビンを圧するようになり、ついにカナンの王ヤビンを立ち滅ぼした。と、第4章はここまででございます。この1章でもね、また民の弱さが克明に出てしまっている1章ですね。獅子エフデが死んでしまってね、また民は悪い道に走ってしまいます。そうすることによって、今度は女預言者デボラをね、今度は従うようになっていって、またちゃんとした道に進められるのかなという状況になるわけですけれども、直接ね神様にこう頼るのではなくね、この獅子デボラを介して神をすがるというね状況になってしまっていまして、どうしてもね人間の弱さといいますか、憎なるものに対してねすがりつく、助けを求めるということをしてしまいがちですけれども、そこは違うんだよとこの一章は教えてるんですね。そういうことをするんではなくて、もう直接神様にこう頼ってすがって甘えてねお願いしたらいいのに、なぜあなたはこう憎なるもの、形あるもの、目に見えるものに対してしかねこう信じて求めることをしないのかと。そうじゃないぞと、本当はねいつでもそばにいる人がいるんだぞと、そういうことをね本当はこう伝えたいとこう願っている一生だったのではないでしょうか。今日もまたねこうやって一日一生読める時間が持てたってことは本当に幸せでございます。そしてね、新しいブログにしてからランキング登録の方もですねずいっと上がりましてですね、皆様のおかげで現在85位というね、前の百何十何位からのまた急躍進というね非常に嬉しい結果を得られております。これもみんなが支えてくれているんだなというねこう気持ちがねビシバシ伝わってきましてですね、梅はこう心がねポッカポッカポッカポッカしてきますよ。こうやってねみんながこう力添えをくれてるんだなっていう、そして一日一生というものをね親しんでもらえてるんだなっていう、このね喜びをかみしめつつ、今日もこれから稽古に行ってまいります。ということで今日はここで締めさせていただきたいと思います。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。